茶まほ印ネットラジ4月の第1週担当パーソナリティの玉穂美千代です。今日は番組名はスピリチュアルエロスということで、でもあまりこうエロスに関係なく勲章の話だけ伺おうと思ってるんですけど、ゲストは川口優吾さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ユーゴさんをどうご紹介すればいいんですかね。ユーゴさんはな普段何をしてる人なんですか。
私も自分の説明困るんですけど、今自分の自己紹介するとしたら、メンタルスイッチアカデミーというスクールを経営している心理学の先生だと思ってもらったら一番されやすいかな。
心理学の先生だったんですよね。だったんですね。
そうなんです。そういう顔も持っています。
いっぱい会社経営してませんか？いっぱいでもなかったですか？
いっぱいありますね。ビジネスのスクールだったり、心理学のスクールだったり、スピリチュアルのスクールだったり。
スクール経営がメインな感じな。
そうです。スクール経営がメインです。あとコンサルティングとかいろいろやったりしてるんですけど、基本的に人を教えるっていうものですね。
何を教えてる先生なんですか？
基本って言われたら困りますよね。その人の悩みを解決できてしまうっていう自分の能力があるので。
何でも解決できてしまう。
でも今ビジネスとか言いましたけど、結局人って心の悩みがあるんだなって思います。
もうちょっとそこ詳しく。
コンサルティングって言ったときも、結局やっぱり、業績上がらないんですっていうのは、表面上の話で、それさえなければ私はみんな、こう、電力尽くせるのに、みたいな佐藤さんが多いので、じゃあ心の話だよね、と私は思っていますね。
だから心、
どうしても悩み解決する人って思います。
ユーゴさん若いですよね。
今34ですね。
すごいな、それだけスクールをたくさん展開していろんな何でも解決できちゃうんだっておっしゃってすごいですね。
私の中で普通なので多分特性なんでしょう。
どうしてそこに立ったかの経緯みたいに聞いていいですか？まずは何から始めて、どうしてこうなったんですか？
そうですね。私は、19歳で初めて会社を立ち上げたんです。
19?
就職する前に。そうです。
学生時代ってこと、大学生ってことですか？
大学を行って、大学行けなくて専門学校行ったんですけど、専門学校行って半年で、父親が失業したったんですよ。仕方なく起業してもらった。
じゃあ自分がお金を稼ぐかみたいな。
そう、家計を支えるために、地方のサラリーマンやってもダメだったんで、金追いつかないと思ったら、なんかやってみようと思ったのが最初でしたね。
それはどんなお仕事したの聞いていいですか？
それがね、ホームページの制作会社です。当時 Windows 98とかインターネットが始まった頃なので、ホームページの制作会社がなかったんですよ。
何年前？15年ぐらい前？
ぐらいですね。ちょうど15年ぐらいですね。
本当にニフティサーブとかがまだあったような感じですよね、きっと。
そうです。ニフティサーブだった
かも。テレ放題とかいう時間帯があるなって。
これ、その時代です。
それは走りで、さぞかし引き合いがいっぱいあったでしょ。
そうなんです。もう競合っていうのはなくて、全部いい家でしたね。
すげえ。ホームページ作れたんですね。
そうなんです。やっぱり当時オタクちゃんだったんで、それでうまくいっちゃいましたね。
じゃあ、軌道にも乗ってちゃんと家計も支えられて、お父さんの代わりに支えられて。
そうなんです。でもそれがね、ちょっとね、問題があって。
何ですか？
月に100万持って帰っちゃったんですよ。月に100万円。
すごい。
1ヶ月に100万円、19歳の息子が持って帰ってきたんですよ。
強いじゃないですか。
父親って、うん、バブルの時期にはもしかしたらそれぐらいあったかもしれないんですけど、
うんう
ん、でも自分が失業した後に息子が100万円持って帰ってきたら父親ってやっぱりショックですよね。
メンツが潰れた気分になっちゃったんですか、お父さん。
そうなんです。
あらま。
それが居場所がなくなった。
へぇー。
自分は本当にやるべきことやってるのになんでうまくいかないんだって悩みました。
へぇー。切ないですね。
切ないストーリーなんですよ。
うん。
しかも、ホームページ作った後って、アクセスがないとやっぱりね、お願いした人って困るじゃないですか。
うんうんうん、うん。
当時ってマーケティングって概念なかったんですよ。
うん。
ウェブマーケティングみたいなのってなかったので、
うん、
ホームページ作っても何も起きなかったんです。
なあ、切ない、これまた。
そして、こう、自分がだんだん悪いことしてるんじゃないかって悩み始めちゃったんですよ。
へ
ぇー。っていうふうに、それから何年も悩んだりとかして、最終的に、それから6年やったんですけど、
うん、
うつ病になっちゃったんですよ。耐えきれなくて。で、自分的にはもっと頑張らなきゃと思うんですけど、
うん、
頑張っても悪い道に進めないイメージがあって、
うん、
心って何か分かんなかったんですよね。
うん、
なので、心って何だろうって分からないと、うつ病も戻ってこれなかった。なので、心って何だろうを探してました。いくら思考で頑張っても、どうにも心がなんないんだなって。心は心で向き合わないと、何も起きないんだなっていうのが分かって、だいぶ心というのは分かってきます。
いや、ぜひちょっともうちょっとその心について分かってきた過程みたいな、聞きたいんですけど、心って一体何でしたか？
心って何かって言ったら、簡単に言うと子供ですね。思ったのは理性のない大人ですね。
ああ。
感情と大切なのが理性ですね。
感情と何？
子供がおかしかったよって言うのって、
うん、
買ってくれないのってだだこね始めたら、それ感情ばっかりに支配されてる状態じゃないですか。
もうね、ついさっきもうちの娘が、
そう
か。なんだっけ、サンドイッチ食わせろって大騒ぎしてます。ない？
だからその子供に対して、いかにサンドイッチが食べれないかっていうのを、リトルで、あって、理屈で説明して、理性で従わせるとしても、言うこと聞かないじゃないですか。
無駄ですね。無駄でした。
そうなんですよ。平行線なんですよ。
うーん。
これが大きな間違いですよね。よくいろんな自己啓発とかいろんな本で、こう考えなさいみたいなんていうのは全部考えなので、
うん、
いわゆる子供をこうやったら黙らせることができますよっていう理論なんだなってことに気がつきます。私は長期間ずっとそういうのを信じてきちゃってて、
うん、
こうやったら子供が黙るよっていうのをまあ6年間頑張ったんですよ、
うんうん、
そしたら子供がね、
うん、
もうこの親を信用できないみたいな感じになって感情が爆発しちゃったのが私だったんだな。
わかります。
感情が爆発しちゃったんです。
うーん、
長年の
恨みですね。
それがなんか全てだったなと思います。なので自分の感情に対してちゃんとそうだったんだねって感情で向き合うんですよね。そうしたいんだね、
うん、例えばサンドイッチって叫ばれたらどうするっていうことですか？
やっぱ一緒に子供の話で喧嘩してみたらいいですよね。食べたいのにって子供が先に言うとですね、
それを食べておかしいとしょうがないじゃないかみたいな感じ。
そうそうそう。とか、子供したら私だけ食べたいんだけどとか、叫ぶじゃないですか。っていうふうに、自分の感情と感情、別の感情を向き合ってあげるんですよ。 もそれをこうお互いにガーって叫ぶと、うん、どっちも勝手にわめいてるだけになるので、そうね、お母さんだってサンドイッチ食べさせてあげたいんだけどねって、
うん、
これ理性じゃなくて感情ですね、
うん、
食べさせてあげたいんだけど今ねって食パンも散らしてるし、うん、チーズもないのごめんねって感情で言うと、うん、そう子供もっとついてくるんですよ、
うん
うん、食べたいのにないの、
うん、
そうないのごめんね、
うん、
そしたらだんだん子供が理性的になってるんですよ、
うんうん、
じゃあ買ってきたら食べるんじゃないの、
うん、
そうかもしれないね、
うんうん、
じゃあ買いに行こうよ、
うん、
大畑さん買いに行く、
うん、
1時間ぐらいかかるけどそれから作って2時間かかるけど我慢できるって親が言うんですよ、
うんうん、
この状態で反転してるでしょ、
うんうんうん、
そしたら、じゃあ親がそれに従って、じゃあ買いに行こっかって言って借りて作ったら子供が満足するんですね。
うん、
感情同士で行けば子供ってちゃんと理性と感情を使い分けれるんですけど、
うん、
親が理性ばっかり行くと子供は感情だけになっちゃいますね。
なんかキャッチボールをするって話かなと思うんですね。ちゃんと投げた球をちゃんと受け取ってもらって、またそれを投げ返してもらうみたいなことを言ったら満足して違う球を投げ出すみたいな。この球を受け取るまで投げ続けてやるぜみたいにならないみたいな、そういうことかな。
そうです、そうです、そうです、そ
う
です。
うん、
バドミントンしてるんだったらね、バドミントン球投げますし、
うん、
ソフトボールしてるんだったらソフトボール投げる、球投げるんですけど、うん、自分の競技と違う球が来ると返せないですよね。
うん、バドミントン一生懸命打ってるのに、なんかなぜか野球のボールが投げ返ってきたら、悲しくなるんですよね。嫌になっちゃうんですよね。
そうなんです。
うん、
バドミントンしようよって言ってるのに、野球のボールが来るんですよ。
うん、
それがお互いの体験ですね。
なるほど。
でも親と子供とか、経営者と従業員とか、全部一緒の話なのだなって気がついたときに、
うん、
全部これかと思って、
うん、
できるようになります。
この間私も受けさせてもらった花粉症のセッションと多分その心の話はきっと関係あるんだと思うんですけど、あれはすごい面白かったので、今日ネットラジオにもちょっと来るんですけど、どのようにあれが生み出されたのかっていうのを聞きたいなと。
ああ、そうですね。少しだけ話が飛躍はするんですけど、
うん、
そうやって心って大事だなって実感した頃なんですけど、うん、やっぱり私も花粉症に困ってたんです、
うん、
で自分を花粉症のこうクサンクサンって言ってる状態で、いやそんな花粉症に負けちゃダメだろうって頭が働いたんですね、
うんうん、
だけど頭で働いてることを言えば言うほど花粉症がひどくなったんですよ、
うん、
で逆にその心が感じることを同じように投げてあげようと思ったら花粉症が少し収まったんですよ。
うん、
ここになんか、あ、もしかしたらみたいな感覚を感じて、
うん、
もっと自分の感情が感じていることをいろいろと対話をしてみようみたいな、いわゆる自己対話をしてたんです。
うんうんうん、
たら、しょうがないからねみたいな感覚が来たんですね。もう花粉にはもう負けちゃうもんだからみたいな。みんなもうなってるし、みたいな。そんな感情が聞こえてきて。
うん、
あ、このフレーズなんかよく特徴あるなと思って。
うんうん、
よく母親と子供で、ファミコン買ってよみたいな。みんな持ってるし、
うんうん、
みんな誰と誰なのみたいな。
うん、
一人しかいないけどね。よくある会話の前です。
うんうんうん、
花粉症もらってみんなって何となるのとかいうふうに自分の中でこうバトルした瞬間に、なんかちょっと変な気がしたんですよね、
うんうん、
みんながなってるから花粉症になるしかないよねみたいな感情がいたって、
うん、
その時に、あ、ちょっとこれなんか変な感じだぞって、
うん、
花粉症になりたくてなったのか、
うん、
そうじゃないのか、
うん、
って言ったら、感情はしょうがないからなってる、
うん、
ていうだけじゃなくて、もう一つ、花粉症になった方が都合がいいって言い始めてたんですよ。そこからね、私の中で大きな改革でしたね。あのね、これ、私の感覚では、花粉症になってさえ言えば、仕事でミスっても許されるっていうのがあったんです
よ。
ちょっとうっかりしてた時に、
うん、
あの、ちょっと花粉症で頭ボーッとしてて、ちょっと薬飲んで、ちょっと頭持ってませんでした、ごめんなさいって、当たりますって言ったら、
うん、
痛いんですよ。
はぁ。
なので、花粉症になった方が、便利だったんです。よくね、あの、潜在意識が望んだら全て叶えてくれるみたいなお話ってあるじゃないですか。
うんうんうん。
なんかそことくっついてね、
うん、
ああ、そうなんだって、自分は望んで花粉症だったんだなって思いました。で、これは後日分かったことなんですけど、こればっかりじゃなくて、
うん、
あの、別のタイプが入ったんですよ。結構日本人って、
うん、
こう、こう、バランスとか、
うん、
不健康バランスって好きなんですよね。
あ、苦労っていうか、人の苦労の話好きですよね。あ、自分の苦労の話とか好きですよね。
そうなんです。なので、花粉症も大変だよねって友達同士が盛り上がったりするんですよ。
うんうん。
そこにたまたま居合わせた人が、自分が花粉症じゃないと気まずいんです
よ。
孤独を感じて、
うんうんうん、
なんか防災しない気持ちになるんです
よ。なんかこう、不幸でつながるみたいな仲間意識ありますよね。
そうですね。あまりいい文化じゃないんですけど。
あなたにはわからないわよ、みたいな。
言われてしまったらとかというとね、もういたたまれもなくなるわけですね。
うん、
そういう人って、花粉症の瞬間に、うれしそうに言うんですって。
うん、
聞いて聞いて、
うん、
花粉症になったみたいに、あれ大変ね、みたいな。やっと会話に混ざれるっていうのを、
うん、
お書くとかの気づきに私もびっくりしました。
うん、
ああ、もう望んだ通りになったんだねって。
うんうん、
あ、花粉症ってこうやってできてるんだっていうのが分かった後に、医学の方に触れたんですよ。西洋医学ってどんだけ花粉症のこと分かってんだろうって。
うんうん、
だから、花粉症の原因が分かんないんですって。
うん、
何かわからないけど、先生って来た人を診断して、
うん、
アレルギーテストをすると花粉に反応がありますかまでが分かって、
うん、
だったら花粉だけのアレルギーだったかなって研究したけどわからないので、アレルギー反応、免疫反応すべてをごまかす、麻酔をかけるっていうことをやったのが結構西洋医学なんです、
うん。
だから、花粉症だけの薬ってないんですよね。
うん。
なので、ぼーっとしちゃったりとか、他のホコリとかの体制守れなくなるっていうのを、西洋医学ではやってるみたいです。
うん。
あ、そっか、西洋医学には根本対応がないんだなっていうのがよく思いましたね。対処はできるんですよ。
うんうんうん。
血が出たから止血できるとか、悪い腫瘍ができたからとっても
対症療法ってやつですね。出来物を切るみたいな、腫れを沈めるっていう、鼻水を止めるっていう対症療法をやってるっていう。
そうなんです、
うん、
でもなんでこの腫瘍ができたんですかって先生に聞いても、
うん、
特性じゃないですかねとか、
うん、
はっきりわからないんですよ。なので再発しますかって聞かれてもわかりませんって、英語学で、
うん。
そういう領域なんだな、ということが分かって、住み分けができます。
住み分けができる。
そうです。心理学は、後の対処ができるんだけど、うん、元となるものは心理学なんだな、って。
うーん。
そこで望んでいると、 そうなるんだね。
うんうん。
うん。上れる方法とか生活習慣が生まれて、
うん、
結局それが形になるんだなっていうのが、まあ、もっとはさってますけど、
うん。
分かっ。
あの、まあ、私、皆さんちょっとずつ喋ってるんですけど、自分の花粉症、自分で7割減ぐらいにまでしたんですよ。それと一緒、はい、一緒だなって思って、あの、私もやったよと思って。
はい。
私はこう、フォーカシングっていう心理療法がありますけど、それをこう、体の症状に向かってやって、あの、鼻の粘膜が腫れ上がってるっていうのに対してやったら、鼻の粘膜さんが、こう、うん、なんか、奴らは敵だから戦ってるんだって、すごいこう頑張ってるっていうのが、返事が返って。で、それをすごい、それこそすごい共感して、そっか、頑張ってくれてるんだとか言って、すごい共感して、ありがとうねって言って、でも、いいんだよっていう、花粉さんは敵じゃないんだよ、みたいな。そういう会話をしたら、その次の日からめちゃくちゃマシになって、その翌年からは全く薬がいらなくなったんですけど、それでもちょっと症状が出てたんですけどね。それとでも同じですよね。何かしら、心理深いところで、それを望んでるのとはちょっと違うけど、仕方がないと受け入れてるとか、そうなるものだってみなしているとか、敵が来たら戦わなきゃしょうがないか、腫れてもしょうがないよねとか、合意をしちゃっているから症状が起こって、うん、で、その合意を一回、いや、それしなくていいんじゃないってこう、そっちの合意が取れたら今度は起こらないっていうことをするってことですよね。
そうです、そうです。
うん、
だから結構花粉症って、セラピー系の人って扱えてますよ。
やはり。
いろんな人に聞きましたけど、やっぱり潜在意識とか、深い部分の心を扱える人なんていうのはね、花粉症扱えてますよ、
ね、でもそれで面白かったのがね、私自分では自分をやったことありますし、そういうフォーカシング的なので誘導したのもしたことあるんですけど、ゆうごさんはこう黙ってて、はい、やっときましたみたいじゃないですか。あれ、
はい、
面白いなと思って、それを似たった経緯というか、それを見つけたのは何故、
はい、
そこにどうやって至ったんですかってちょっと聞いてみたいんですけど。
もうそこは完全にスピリチュアルの領域なんですよね。
いやー、面白い、ワクワクです。
私自身もともと心理学の人だったんですよ。
うんうん。
なので自分の、潜在意識を読んだりとか、うん、書き換えたりっていうのが上手だったんですね。
うん、
トレーニングして、
うん。
で、その後、スピリチュアルという概念でやって、
うん、
スピリチュアルってあなたは私っていうのが一番根本のルールなんですよ。
うん、
私はあなただし、あなたは私だし、すべては一つで、全部は全部なんだよって、よくそういうね、概念なんですけど、
うん、
そこをね、振り落とした瞬間に、他、
うん、
人の潜在意識も私の潜在意識なんだなって、なります。
うん、
うん、うん。じゃあ、私の潜在意識を書き換えれるんだったら、あなたの潜在意識も書き換えれるよねって。
うん。
そこの方程式が成立したんですよ。
いやー、いやー、それ、自力で行き着いたんですか。
そうです。
いやー、
自力で行き着きます。
すごいですね。
そこはすごいと言われますね、やっぱりね。
うん、うん、うん。
で、やっぱりそのことを、あ、できるのかもなと思ってやってみて、こう、あなたは私っていう状態になった時に、自分の潜在意識を書き換えるみたいな、そういうイメージを持つと、書き換えることができたんですよ。
うん、
そしたら、いろんな潜在意識をこう、で、外すこととか書き換えたりすることができるようになっちゃって、
うん、
そしたら、こう、自分の花粉症を治した時の感覚で、
うん、
あなたは私ってなった後、じゃあ同じように自分の花粉症を治しますって、こういう原因があって、こう思ってるよねって思い込みを外すと、
うん、
相手も外れるんですよね。
うん、
で、どうって言うと、腫れが引きましたとか、
うん、
後日全然出なくなりましたっていうのが起きます。
いやー、面白い。シルタフィーリングでやってることともすごく近いし、シータフィーリングから発生したマインドブロックバスターでやってることともものすごく近いんですけど、 その辺の、をちょっとかじってそっちから発生したわけじゃなくて、完全に自分で行き着いたんです
。後から知りました。
何か取っかかりとかはあるんですか？こういう経験をしたときに分かったとか、こういう接種を受けたときになるほどって思ったとか、この本読んでへえと思ったとか、こう、取っかかりみたいなのあるんですか？
取っかかりは私の、ビジネスのスクール生にチャネリングが生まれつきできる人がいたんです。
うんうん、
生まれつきのスピリチュアルな人がいて、
うん、
私は最初信じてなかったんですけど、
うん、
本当に本当なのって思ってきて、
うん、
で、その人を研究していろいろインタビューして、
うん、
あ、もしかしたらこうなのかもなって、私が仮説を立てて、
うん、
で、そこまで分かったらもう自分の潜在意識にアクセスできるので、私自身が。こういう条件が整えば、チャネリングとかできるのかな、
うん、
じゃあ自分のスイッチいじってみよう。あ、これがチャネリングか、できちゃったみたいな。
面白い。それこそ、
私は本当に本読まないですし、人の話も聞かないんですよ。
心理学の人とおっしゃってる、心理学も本当にそんな感じで独学なんですか？何か、何か、NLP がどうのとか、心理学科の、
学ばないです
。心理師の資格持ってるとか。
何もないんですよ。ただ目の前のことを愚直に試し続けただけなので、だから早かったのかなって。もっと私が多分本読んでるともっと遅かったのかなって。やっぱり本って、先生みたいなイメージあるじゃないですか。学校教育の遠慮上の気持ちです。正しいことが書いてあるの気持ちになったので、私はもしかしたらもっと信じちゃってたかもしれないですね。
なんか人には違うわ。馬には乗ってみよう、人には沿ってみようっていう言葉がありますが、それをこう心には沿ってみたみたいな、そういう本、本なんて五択ですもんね、心みたいなね。
そうなの。よく私は変わってるってよく言われたんですよ。
うん、
だったら変わってる自分がみんなと同じことをしてもうまくいかないんじゃないかなみたいな気持ちがあって。
うん、
で、だったらみんなが読んでる本読んでもダメなんじゃないかなって頭から決めつけたのがもしかしたら良かったかもしれないです。
うん、なるほど。あ、なんかお便りが届いております。むーちゃんさんから。お久しぶりです。鼻に関することだったので絡みたくなりました。ネトラジの聞き立ちする余裕もないくらいに大変な時期にもかかわらず、今年の2月くらいから長年苦労していたアレルギー性鼻炎が落ち着いてきました。今では普通の人と同じくらいのティッシュ使用量です。周りは何も変わっちゃいないのになんででしょうね。なこの質問も思います、うん、今年の花粉量が少ないっていう噂も聞きますよね。それとは別に。
花粉量多い少ないって当てにならないですね。
あ、そうなんですね。
うん、多分この方、今年の2月って明確に言ってるってことは、
うんうん、
その頃に何か変化があったんじゃないでしょうかね。
うん、
花粉症以外に。
うん、
あ、原因。
うん、
なんか大きな人生の転機があったりとか、
うん、
ああ、そうだったのかみたいな。
何かそういうのがあるかどうかでまたお便りください。もう、こういうメッセージのやり取りだけではちょっと読めない、リーディングできないんですかね、このむーちゃんが今どんな感じかとか。
読むことはできるんですけど、
うん、
リスナーがそれを納得するかわからないですしね。
そうなんですか。
ちょっと一般論でちょっと話したら、うん、多分奥の人がああって言うんだと思うので、
はいはい。
アレルギー性鼻炎になる人って、
うん、
ものすごい寂しさを持ってるんです。
なんかすごいそれわかる。だって何でも受け取っちゃう。何でも受け取っちゃうってことですよね。レセプター持ってるっていうのね。
そうなんです。
うんうん、
逆に言えば、いろんなことから無防備だっていう感覚を持ってるんですよ。
うん。
うん。と言えば、従わざるを得ないとかね。
どうと言えないってやつですよね。いりませんって言えないとか、来るなって言えないみたいな。うん。
だから気が強くて、何でもイエスノーって自分で判断できる人って、花粉症になってもね、自分でね、抜けるんですよ。
うん、
気を強く持ってる間は花粉症にならないんですとか言うんです。
うん、
それをもともと持ってない、気の弱いとか、私は無防備だみたいな固定概念が強い人は、やっぱりアレルギーっていうのはすごく出ますね。
うん、私、こう、そういった敵だと思って戦ってたから花粉症だったっていうのなんですけど、それも結局、同じですよね。なんて言うんでしょう。相手に行っちゃってるっていう、土俵に降りてっちゃってるっていう。反応してるっていう、いじめられっ子の立場を取ってるってやつでね、同じですよね。相手にしないができたら、できたようになったので、花粉症じゃなくなっ、じゃなくなったとも言えないんですけど、軽くなったんですけど。
そうなんですよ。本当に昔、私、論文調べてたんです、花粉症の。1960年代にやっと花粉症っていう説が出始めたんですけど、それよりも前って、花粉って、まあ、大したことない一般的なものだったんですよ。
うんうん。
だけど、花粉症っていう話が出始めた10年後、20年ぐらいになったら、一般的に花粉症ってのがあるんだよってのが広まってて、花粉って害があるよねってのが常識になっちゃったんです。で、テレビの CM でも、花粉の拡大モデルがトゲトゲしてて、それが鼻に入って吐くそうみたいな。
うん。
制度が CM でね、一般化しちゃったんですね。
うん。
そしたら、あ、そっかって、花粉って害があるものなんだっていうのが、勉強されたんですよ。
うん。
なので、それって身を守れないよね、が当たり前になっちゃうので、あ、花粉はどうしようもないものなんだなってなると、多くの人が花粉症になったって、そういう、コツなんだなって私は理解しました
。アトピーとかも何か近いですか？
はい、アトピーも近いです。アトピーになる人の、ほぼ全員と言ってもいいぐらいなんですけど、親に愛されなかったと君と思ってます。寂しい、もう自分の身をかきむしる思いなぐらい寂しさと悔しさがあるっていうのが、アトピーの人の症状、心の中です。
喘息はどうですかね？
喘息は、お母さんを恋しがってるっていう意味になります。
へ
ぇ、私もね、喘息を持ちだったんですよ。
うん、
だけど、一人暮らしすると亡くなるんです。で、実家に帰って泊まると、喘息出るんですよ。
ああ、それはどういうことなんですかね。
最初はハウスダストかなと思ったんですけど、やっぱ気持ちでね、母親にもっと見てもらいたいって気持ちが湧いた時に、そういうのが湧きましたね。喘息の英語の表記がね、なんだっけな、母親みたいなそういう語源があるんですって。母親が恋しいみたいな意味があるらしくて。っていうふうに、こう、自分にとって、こう、無防備で受け入れざるを得ない、反応しちゃわざるを得ないっていうのが、アレルギーの全体的な話の共通概念なんです。
アレルギー以外でも、潜在意識から治せるっていうことですか、ユーゴさん。
そうです。西洋医学では、原因っていうのがはっきりしてないので。
うん。
なので、心理学っていう、精神世界っていうところで見てみると、その共通概念が分かってきました。
いや、そうか、でも、セッション的に、生放送中に私を何かしらちょこっとやってみてもらって、みんなさんに聞いてもらおうみたいな、面白いんですよって分かってもらおうみたいな、って思ってたんですけど、花粉症、名残みたいな、ちょっとあるので、そっちをやってもいいし、他のもできるんだよ、的な感じで何か、他のことをやってもらう。まあ、すいませんね、私、約束で。なんか、お願いしてもね、やってもらってもいいなと思うんですけど、ゆうごさん、どういうのが、面白いと思うかとか、得意かとか。
今、一番、たまさんが、悩んでること、
壊せること
ですね。壊せることみたいなのがあったら、そうです。
あの体の症状じゃなくて気分の問題の話なんですけど、それでもいいですか？
はい、いいですよ。
あの私こう事務仕事みたいなのすごい溜めてしまって、溜まれば溜まるほど嫌になってやりたくなっちゃって、もっと溜まるっていう悪循環に今ものすごい苦しんでるんですけど、それなんとかならないですかね。
わかりますか。じゃあちょっと今事務仕事をするイメージをイメージしてみてください。どんな感覚、思考が湧いてきます？
すごい重くなって、なんか本当にこう、書類が雪崩を起こすのに、それを止めてるみたいな、押しつぶされてたのみたいな気分がしますね。そういうイメージが湧いてきます。
それが山積みになってるようなイメージが湧いてるんですよね。
そうそうそう。そうそう
そう。これって、前回、イメージに行ってしまったんですけど、これ、イメージしたの全部過去の話なんですよ。
うん。
過去の固定概念が、とか過去の実際体験したことを、今、思い出すだけで体が反応するんですよ。
そうですね。
あの、よくあるのが、レモンをイメージすると唾液が出るってあるじゃないですか。
レモンの帽子とかね。はいはい。
でよくここでね、ただここすればいいだけだって言うんですけど、イメージと体の反応がくっついてるので、そういうイメージするだけで体が変化が起こったんですよ。なので、過去のイメージしなかった行動しようと思っても、過去の通りに動いちゃうっていう、そういう誤作動する、メカニズムと言いますかね、
うん、
のがあります、
うん。
イメージが先行してるんですよ、簡単に言えば。
まあ、犬に子供の頃噛まれたことがあるので、犬を見ると体固まるっていうようなことですよね。
そうです、そうです。で、その人にいくらね、前の犬と今の犬に違うからって言っても、やっぱり怖いものは怖いじゃないですか。
うん。
動けなくなっちゃうんですよ。
ちょっと理不尽だし、損しちゃうわけですよね。その犬おとなしいとか、その犬繋がれてる、でも自分らは怖くて、自分はその前通れなくてみたいにね。
そうなんです。心っていうのは過去も未来も十分復帰できちゃうので、過去の部分が今と同じように見えちゃうっていうのが、それが心の特性です。ちょっとあの、3日前のあのことを思い出してごらんっていうと、言われた人は思い出すとポーッとしたわけですよ。おいおいって目の前に手振っても、あ、行っちゃった、あいつみたいな。
うん。
おいってずっと言い続けると、本人が戻ってきて、ああ、ちょっと行っちゃってました。
うん。
あ、戻ってきたって見れるんですけど、
うん、
行った戻ったっていうのを全員が知ってます。で、すごい不思議な話だと思います。心が行ったり戻ったりするっていう共通認識を持ってるんですよね。なので、その、なんか悩み事とか、大変なことっていうのを思った瞬間に、過去に飛んで、過去に飛んだ心が、現在の心の、体とか行動を妨げてるんですよ。ただからここで一番いいのは、その過去の事務仕事ができなかった自分じゃなくて、事務仕事ができた自分を思い出してごらんって言うと、勝手に体が動いちゃうんですね。終わりちゃった、みたいな。っていうことなんです。けど過去にうまくいったことがないと思い込んでいるので、まずそこを外さないといけないです。
いやー、外してください。
はい。で、ここっていうのは理屈で言うと、脳ってシナプスみたいなの言うじゃないですか。電気信号と電気信号がくっつく、これを記憶とか覚えるとか学習っていうんですけど、これ学習したことは外してごらんって無理なんですね。忘れてくださいって言っても忘れられない。その部分がやっぱりなかなか限界なんですよ。心理学の。でそこを私はスピリチュアルの力を使って、外したりするんです。じゃあその先の過去の、自分仕事が山積みになって大変だったっていう思いを私は外します。
はい。
私が私は太郎さんだし、太郎さんは私だしっていう状態になって、過去のトラウマを自分、私のものとして解決するんですよ。それをちょっとやって。
はい。
潜りの。あなたは私が潜りますっていう。つながったので、つながった状態で過去の痛みを癒します。私自身の痛みを癒します。よいしょ。ふぅ。で、OK。じゃあ戻ってきました。じゃあこの状態で、佐野さんが、さっきのイメージをしてみてください。自分の仕事大変だなぁ、やんなきゃなぁと思ってみてください。
なんか、まあ、不思議なんですけど、こう、その圧倒される感じ、押しかかられる感じが、すごい弱くなりましたね。
ここって、リスナーの人は本当に通じにくいところなんですけど、
うん、
僕、理屈で、入ってるのって嫌いよねって言われて、あ、そうかもって思い出すと同じ感覚なんですよ。
うん、
なので、私は、玉尾さんの人にて、そのことを受け入れてるんですね。
うん、
今回違うし、前ってそこまで悪くなかったかもしれないし、
うん、
でそこって大変だったよねって気持ちを認めて許してあげたんですね。
うん、
で、また、まあ、あなたはあなたで渡して渡してきて、別だよっていうのに戻ってきて、
うん、
今帰ってくる。
ほう。あなたはあなた、私は私、別だよってやってから戻ってくるんですね。
そうです。
ちょっと面白かった。
よくね、精神世界っていうところ、特にスピリチュアルっていうのは、うん、あなたは渡して渡してあなただよって言うんですけど、
うん、
心理学はそうじゃないんですよ。
うん、
あなたはあなたの世界がある。私は私の世界があるっていうのが心理学なんですよね。
うん、
ここっていうのは大きな違いなんですよ。
うん、
だけど、スピリチュアルって力を使った後、心理学を扱うと、あなたは私、私はあなたのまま、私の感情から使えればあなたの感情も癒されるよっていう方程式ができてしまう。それが画期的です。理屈で言うとそんな感じですね。
うん、
で、今実際にやってみると、田野さんはそう感じた。
面白い。
やっぱ体感しないとね、受けてみないとやっぱり、なんとも言い難いと思うんですけど。はい、そうなんです。
そう、1ヶ月ぐらい前にしたって私ね、ゆうさんの花粉症のセッションを受けたんですけど、てか花粉症自体でそんなに困らない状態に自分で持って行ってたんですけど、目が痒くなるのだけが結構強めに残ってて、目がいつも赤いのが嫌だって言って、それを何とかしてほしいって言ってお願いしたんですけど、あれは本当に面白くて、一番最初にこう、確認みたいな感じで苦手な虫を思い出してくれとか言われたのが、すごい、あれ劇的だったので忘れられなくて、あれですね、うん、なんか確認がパッとできて本当な効果があるってやっぱり何か確認できるので、私がムカデが嫌いなんですけど、大抵の虫平気なんですよね、どういうのか吸いに出て虫だらけなんで大抵の虫平気になっちゃったんですけど、ムカデだけ苦手で、ムカデがこう靴の上に登ってくるイメージしてみろって言われても、すごいやりうーみたいな、やめてくださいみたいな感じでも本当にハンドワッと出たんですけど、それさっきみたいに潜ってきて、はい、じゃあもう一回もうイメージしてくださいって言われた。平気だみたいな。完全に平気じゃなかったんですけど、正確にはね。ちょっと嫌だみたいなぐらいになってて、なんでっていう。なんでちょっと嫌だ程度になってんのっていう。何が起こったんですか今みたいなね。そういうのになってるのが本当に面白くて。で、それで、まあ確認みたいな、ほらね、的な感じがあって、で、その後目の方もやっていただいたんですけど、その時割と、なんかそういう先ほどの花粉症の時に出たような思い込み系、なんか世界は危険な的な感じな、いろんな思い込みがあるっていうのをこう指摘されて、それがそれぞれすっごい思い当たってあります、みたいな。なんか、目は弱点だみたいなフレーズが出てきたのを私よく覚えてるんですけど、あ、私なりに何か大きな、気づきですよね。確かに私はそう思い込んでいるみたいな。
うん。
で、実際その後、目が痒くなるっていうことはほとんど起こっていないし、赤く充血して 充血してて嫌だなって恥ずかしいなみたいに思う感じるってこともほとんどちょっと赤っぽいなってことあってもね、ほとんど怒ってなくて、すごい効果を感じて、ちょっと面白すぎって思って今日ね、繋がってたりとかするんですが。
これは聞きすぎてね、多くの人がやっぱり理解してくれない領域ですけど。
いや、いろいろ人を受けてほしいし、あと、なんて言うんでしょうね、潜在意識を目の前の人とこうシンクロさせてチューニングさせることで何かしらの変化を起こすっていうのって副作用ないくないですか？副作用ないんじゃないかと思ってたくさんの人がチャレンジしてみればいいんじゃないかと思ってるんですけど。
あ、ありますよ。
副作用ありますか？
うん、共感性の高い人っているんですよ。
うんうん、
共感って、相手が何かネガティブな思い持ってて共感すると自分もネガティブな思いになって苦しくなるじゃないですか。
うんうん、
ってことは、シンクロした相手と共感をしなければいけないと思い込んでる人は、
うんうん、
シンクロした瞬間に相手の負の概念でやられちゃうんですよ。だけど、共感を必ずしもしなくていいよねっていう概念にいる人は、別にシンクロしても問題はないんです。あ、そこがよくね、チャネリングすると、なんか大変なものに取り憑かれるよみたいな噂があるのはそこなんですよね。相手と私を、区別しながらも一緒になれるとか、必ずしも受け入れなきゃいけないとか、その辺の部分が分けられると、チャネリングとか、よくエネルギーで悩んでる人は解決できる領域ですね。
なるほど。だったらやっぱりちょっとちゃんと習った方がいいような感じな側面がある感じですね。
この辺は知識で習っても感覚なので、
うん、
うん、慣れが必要ですね、やっぱりね。
なるほど。
今この私がこうやって相手の代わりになって、この感覚だよって、潜在意識入れてあげれたらもうそれだけで終わるんですけど。
アチューメントみたいなことができる、やるような。
アチューメントって結局そこなんです。
そういうことです、
ね。あなたは私の状態になって、
うん、
その感覚コツを入れてあげるってことです。それがアチューメントです。
アチューメントって、あんまり言うのやめとこう。公共電波だから。アチューメントのね、価値ってよくわからないと思ってたんですよ。ああ、ちょっとそういうことね、みたいな。少し分かったって今思いましたね。さて、お便りがいっぱい届いております。稲本ひろきさんから、いつもありがとうございます。花粉って害があるって概念を知らず知らずに受け入れちゃうから、これが花粉ってこんなに良い恩恵があるんだよって概念だったら全く違うものになってたのでしょうね。そういうことですよね。プラシーボ効果ってやつですよね。逆のプラシーボ効果みたいな。みんななんかあんまり逆のプラシーボ効果入れすぎるのどうかと思いますよね。何々は害だ、何々は悪だ、何々は良くないってあんまり大騒ぎすると、逆プラシーボで具合悪くなっちゃうと思いますよね。
そうなんです。これがこんなに問題だって騒ぎになってるって、自分にとって一番害なことですね。
この食べ物がとか、この食品添加物がとか、この農薬がとか、中国産の食べ物がとか、あんまり思い込みすぎるのは、ちょっと呪いを自分にかけちゃいますよね。
そうですね。デリケートな話になっちゃいますけど、そこですね。
うん、本からだと遅い。同じく稲本博樹さんから、本からだと遅い。そうですよね。本などの知識って知識の末端のものですからね。今、僕が思った、あ、これは、僕っていうのは、もしかしたらディレクターの古川エテルかも。かもしれないですね。今僕が思ったんですけど、あなたになる。あなたはあなた。私は私のあたりはロジャーズの共感的理解と通じるものがあるのかなと思いました。あ、これやっぱり古川エテル君からだそうです。そう。けどそうですね。さっきも共感の話ね、出てましたけど、区別しながら共感するっていう、区別しながらチューニングしてシンクロするっていうことですよね。
私、福祉館の人と心理学の人って大きな違いがあるなと思ってるんですよ。
どのような
福祉館の人って、やっぱり 私はあなた、あなた、私って概念をよく深く知ってるので、すごいその精神世界のことを深くできるなと思ってるんですけど、同時にね、あなたと私は違うよってところが弱すぎるんです。なので他人のマイナスの感情に振り回されやすいんだなって思います。逆に心理学の人ってそこが分け隔てすぎるので、その精神世界、スピリチュアルの世界と遠ざかっちゃうかなと思います。一番いいのは両方ともあるんだよって言えることかなって私は思ってて。
なんか男性性と女性性みたいな話でも言えるのかなって思いました。男性性的な世界観で理解しようとするとその心理学的な分離とか違うっていう話から理解になって、女性性的な世界観から物事を理解しようとするとみんな一緒だっていうような世界観から理解になるのかなって思いますね。てか両方大事ですよね。
私はあまり男性女性って分けるってうまくいった試しがないので、
うん、
逆に男性でもすごい深いスピリチュアルな人もいれば、女性でもすごい心理学者
もいる。もちろんね、もちろん。女性性とか男性性みたいな話ですね。陰と陽みたいなね。陰、陰の世界観と陽の世界観とか、受動的と能動的とか。
男性性、女性性って言ってる時点で複雑に、ちょっとミスマッチになっちゃうかなと思いますね。
なるほど。
だからもうそのあなた私、私あなたっていう感覚の人と、私は私あなたあなただよねって言ってる人とみたいな。男性性女性性がそこにミックスすると余計にやっぱりちょっとこじれてきました。
ああ、なるほど。ゆうごさんと。
当てはまらない話がたくさんありすぎて。もっとシンプルに見ていくのが私は大事かなと。でも男性と女性性って話をよく持ち出す人って、その固定概念にとらわれすぎてるのかなと思います。あんまりそれで私うまく物事見れてる人ってそんなに出会えてないので、この枠でしか考えないのかなみたいな気がしますね。
そうなんですね。
一旦この枠を手放す方がもしかしたら、いろんなものが見えるかなって私は思います。
なるほど。とむーちゃんからの再投稿です。花粉によるアレルギーではないのです。なぜなら一年中症状が出ていたためです。自分の中の心情としては出来事に対してジャッジメントしない、過去善悪をつけないというのが、自分は神様の分身でたとえ存在、他人も同じく神様の分身でたとえ存在。いろいろな出来事は自分の成長につながるために起こっていて、神様の承認のもとになされているから。今までもこれらのこと頭ロジックでは分かっていたけれど、実は心や体では実感していなかったかもしれませんね。これが2月の時そう思えるようになったっていうことなんですかね。
ああ、どうなんでしょうかね。今の感想かもしれないです。今の気づきっぽいですよね。
ああ、そうなんですかね。
本当にこの一番最後の言葉はですね、
うん、
なったのかもしれませんねって、
うん、
実感しなかったのかもしれませんねってところがすごくいいなと思います。
というのは。
やっぱり頭で考えてもね、
うん、
心は違ったっていうことよくあります。それはたくさんの本読んでる人ほど陥りやすいところで。相手をチャネリングして、相手の診断書を読み取ったときに、こういうのがあるような感じがしますよって言っても、いや、ないですって。あるのかなーって言うふうに、いや、ないですって、はって言った時ってきっとあるんだな。なかったら多分、もうちょっと考えると思うんですよ。
少なくとも、ちょっと考えてから返事しないと不誠実ですよね。確認もしないでなんてね。
反応的って私は言います。不誠実と言えれば反応的なんですよ。この人は何か反応するものを持ってるんだなって感じます。反応するものを持ってない人はポカーンとします。そんなのが私の中にあるんですかみたいな。あるかどうか見てごらん。一番いいのはね、つぶやいてみるのがいいんですよ。たま の中でそんなのはないってつぶやくよりも、心の中で、あとは口に出して、いや、私はそんなことはありえませんって口でつぶやくと、うん、イエスかノーっていうのが感覚で来るんです。私は架空様ですとか、
うん、
私は、世界の全てに無防備です。
うん、
口に出す瞬間に、イエスとかノーとか、
うん、
そこそこっていうのが感覚で返っていきますから。人よりもね、精査は抜群です。
体はアンテナになりますよね。
はい。私はよくその花粉症とかのセッションで、
うん、
花粉症になった頃っていろんなこんな問題あったよねって、
うん、
そうですね、親にこう言われたショックでこうなっちゃったよねとか、
うん、
って言った瞬間に言えないですって言うんですけど、話の後半の方ではもうその話が通じてないです。ところ結構大変でみたいな、怖い話って急にされるとやっぱびっくりしますから。
いやー、中井照君が何、あのディレクターの照君がいろいろお便りをくださってますが、一応読みますね。男性性、女性性の見方について、面白いですね。見方の影響って面白いテーマになりそうですね。あと、自分が何に反応してるかはとても役立つ観点になりそうですね。だいぶ前から僕は猫背の人や自分が猫背になっている時に反応して反射的に矯正しようとしています。何に反応してるんですかね。なんか猫背は良くないと思い込んでるんですよね。
その話っぽいですね。よく猫ってね、あの脳のなんか、アドレナリンというか何かの反応が出て、体がシャキンとするかドヨンとするかみたいな、よく話がありますけど、
うん、
でももっとその脳のその何かが出るっていうのは、心があった時に脳がそう出るっていうのがあります。自分が一日楽しい、ハッピー、超最高って時っていうのは、猫背にはなれないんですよね。だけど、自分がちょっと気持ちがドヨンとしたときに脳から何か信号が出て、
うん、
そして体が反応するっていう順番だなって思います。だから、体が猫背になってるときっていうときに、あ、頑張んなきゃ頑張んなきゃっていうよりも、あ、もしかしたら今ちょっと何か気づかなかったり、ショックなことがあったんだろうなって、
うん、
認識して、そこのもとを解決して、そしたら勝手に体が猫背でなくなるみたいな。
まずは、どよんとした気分な自分っていうのを受け入れるっていうのを一番最初すればいいかもしれませんね。だから人にもそういう反射的な反応が出るって話なので、人がどよんとしているっていうことを受け入れるとかね、その、人はどよんとしてもいいし、自分もどよんとしてもいいみたいなのをちょっと一番最初にやったら、次は何か違うかもしれませんね。なんかでも、ちょっとこういう、反応に気がつくと、何かわかりますよね。
そうなんです。本当にそこが大事で、そこは本当に心理学の歴史ですよね。スピリチュアルじゃなくて。自分の感情がこう反応してるからっていう話ですけども、ね。なんかそこでジャッジして、猫ですダメなんだよみたいな風に、他人に言ってる自分に気がつくとか、何々はいい、何々が悪いって言ってる自分っていうのは全然スピリチュアルの話でもないし、心理学的にもジャッジしてるって話です。
なんかそのスピリチュアルの話とこう、心理学の話っていうのがこう、右手と左手とか、右足と左足みたいに両方助け合って何かバランスよく、物事を動かすんだろうなって思いますね。
私はもう少し次元というか深さが違うかなって、
うん、両方必要でしょ。
もちろんもちろん、
ね、そういう
両方が大事で優劣はないと思います、
ね、両方大事なんだろうなっていう、片方だけっていうより両方大事っていうことをずいごさんおっしゃってるような気がします。
潜在意識っていうのが知識とか考え方っていう脳の話で、
うん、
潜在意識っていうのが心理学ですね。
スピはどこに行くんですか。
その深いところが、超意識 識っていうのがあると言われて、
うんうんうん、
あの脳科学の玉別さんも潜在意識の下に超意識があるって言ってるんですよ、
うん、
そこがねスピリチュアルな領域です。
うーん、
全ての人の超意識がつながってるよって、
うん、
潜在意識は人の数だけあるけど超意識は1個しかないんだよって玉別さんが、ね、本で書いてらっしゃったので、
うん、
そこがね私はスピリチュアルの領域かなって思います。
うん、
あなたは私と私は私の違いのボーダーだと思います。
うん、面白い。
なんかどこでね、あのなんだろう、観点持っても構わないんですけど、
うん、ごめんなさい、ちょっと聞き取れなくて、何の観点を持っても構わない。
その心理学って観点で持っても、うん、スピリチュアルって観点で持っても構わないんですけど、
うん、
自分がだんだんとスピリチュアルの話してるのに心理学に入っちゃったりとか、
はあ、
心理学で話してるうちにだんだんとスピリチュアルの話に変わっちゃったりとか、
はあ、
っていう自分に気がつくことが私一番大事だと思います。
そう、と何故それが一番大事？
うん、自分を扱えないどころか、うん、お客さんとか目の前でセッションしている人を扱えてないくなります。目の前の人が心で悩んでるのか、うん、そうじゃないのか、
なんか例えば気がつけってことですね。
そうです。
かと。
そうです。目の前の人にスピリチュアルで、こういう天使が喋ってますよって言いながら、うん、だんだんと自分は私もこうだったからって私の話になっているとかね。
うんうんうん、
それって、今スピリチュアルで言ってますか、心理学で言ってますか、それともあなたの思考で言ってますかって。
うんうん、
混ざっちゃってるのがお客さんに一番不親切だと思います。
うん、面白い。その話も、ユーゴさんのスクールとかで、出るのでしょうか。
完全にそうですね。まず自分が何を感じている、何を思っているのかっていうのを整理する、
うん、
その練習をします。
うん、面白いですね。あのすっかりこう時間話し込んでるうちに時間を過ぎておりましてですね。
あ
の、はい、今のゆうごさんのこうスクールのこうどこでどうやって受けれるのかとか、それの情報とか。そういうことをこうぜひこう聞いてくださっている方に
ありがとうございます、
伝えていただいて終わりにしようかと思うんですけど、
今ねちょうどねいろいろ立て直してる時期で、ホームページとか届いてないんですけども、はい、あの今新しくやってるスクールがメンタルスイッチアカデミーっていう、
うん、
そういう、スクールを始めています。
うん、
ドメインは取ってるんですけど、まだホームページが存在してないので、
一番
いいのは私の Facebook で繋がっていただくこと、フォローしていただくことが一番情報をつかめるんじゃないかなと思います。
そうですね。Facebook やってない方は、ちょっと、Facebook 無料だし始めてくださいっていう感じになりますかね。
そうですね。もしくは私の名前で検索してもらって、何か引っかかってそっからみたいな。
うん、
形になるんじゃないでしょうか。
いやー、川口優吾っていう字がちょっと難しいじゃないですか。
そうですね。でもネットラジオされる方だったら、私の紹介文って多分見えてるんでしょうかね。
そうですね。そうですね。はい。
そこからそのままコピーして。
タバコ印のサイトを見てくだされば的な、
はい、
あとユーゴをカタカナにしてもよなんかヒットしますね。
出るんじゃないですかね。何か
川口が三本川の川に口が下の口で、はい、ユーゴをカタカナで横棒でってやってもちゃんとヒットしたので、あの探す方はそれで検索してみてください。
私もこれからあのメディアに出ていこうと思ってるので、そのうちテレビとか、
はい、
多分行っていただけると思います。
で、これから心や仁之助さんみたいにブレイクされるかもしれないので、セッションを受けたい方今のうちに。
そうですね、多分そうなります。
うーん、すごい、そう、メンタルスイッチアカデミーはどのようなことをするんですか。
完全に心理学ですね、これは。
うーん、
一番最初のレッスンがセルフ充電力のです。
セルフ充電力。
そうです。 自分がこう、ね、エネルギー足りないなみたいなことを感じる人って多いと思うんですけど、
うん、
みんな自己流でエネルギー回復しようとするんですけど回復できてないんですよ、
うんうんうんうん、
もうちょっとちゃんと理屈とか実践トレーニングで回復できるようにしてみようかって、そしたらモチベーションとか言わなくて済むよって。
あ、触りでいいのでどのようにすればいいっていう話になるんですか。
触りで言うと、エネルギー足りないって言ってるときって、
うん、
自己流で何とかエネルギーを注ごうとしてるんですけど、
うん、
エネルギータンクの底がね、穴開いてるんです。
あ、わかります。
簡単に言ったら、うん、なので注いでも注いでも漏れるんです。漏れる方が大きいです、はい、
うんうん、
その穴の塞ぎ方ですね。
あ、
穴が開かないやり方と穴が塞がるその方法をまずもう練習してもらいます。
いやー、自己肯定感だと私は思ってるんですけど、それと近い話ですか。
例えば他人にひどいこと言われて穴開いちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
を穴が言わ他人にひどいこと言われても穴が開かない方法っていうのと、
素晴らしい、
万が一開いちゃった時にどうやったらその穴を埋めることができるのって言ったら、ちょっと自己肯定感と違う話になりますよね。
うん、
やっぱり心理学の領域ですね。
うん、
そこの話です。
いやー、楽しそうっていうか、すごい役に立つんですね。
それさえできればね、みんな、本当にね、会社とかでも成績出せますし、認められる、褒められるし、
うん、
プライベートとか恋愛とか親子でも全部この話で解決してるので、
うん、
ここを学んでから他のスクール行ってほしいなって私は思っています。
うーん、面白い。
はい。
他にメンタルスイッチアカデミーでどのようなことが学べるんですか。
もう本当にもうここだけでいいんじゃないでしょうかね。セルフ充電力だけでいろんなのありますけど、
うん、
はい、ここさえ、身につければ幸せになれるんじゃないでしょうかね。でもここ知らない間は何やっても頑張んなきゃいけないと思います。
そうですね、
うん、
スクールってどんな形式になってるんですか。毎週1回2時間ずつ通うとかそんななんですか。もっと
そうです、そんな感じです。全4回で、はい、3時間ずつ来ていただく感じで。
それはこうクローズドなグループなんですか、日程とか固定で、それともお好きな日を選んでいくみたいな感じですか。
クローズになってるんですよ。まず体験レッスンに来ていただいて、
うん、
次のスタートこのタイミングだよってお知らせする感じです
。お値段はいかほどなんですか。
全4回で、7万円って感じですね。
うん、
体験会来ていただければ割引で提案しますよみたいな。
体験会はお安いく体験できる的なニュアンスですか。
はい、体験会3000円です。
ああ、お安い。それだけでも行く価値ありますよね。
そうです、本当にそうです。体験会来ていただいて、割引になっていくらだよって言われて、それで持ち込むか、体験会で終わるかって感じですね。
体験会、次の体験会はいつなんでしょう。
ちょうど終わっちゃったので、2ヶ月後になります
。ああ。今、日程もし分かっていれば。
日程決めてはいます
か。すぐ分からないんですね。じゃあ、Facebook で。
そうですね。
ねえ、Facebook、こうね、どうせ無料ライブみんなやってますからね、まだやってない方も始めればいいですよね。
何より私の投稿は多分面白いと思います。
面白いですよね。面白いですよ。
はい。本当に心理学じゃなくていろんなジャンルでお話ししてるので、一番つながっていただくのがいいんじゃないかなと思います。
あと花粉症先生もね、1時間わずか1万円で結構、
はい、
保証
です。
保証で何回でもフォローセッションありっていう、無料でフォローしていただけるということなので、でも花粉症以外にもそうやって聞くのでね、対人恐怖症だろうが喘息だろうがいろいろ聞きますよね。
そうなんです。だから花粉症のテストを受けていただければ、花粉症自体は10分で終わるので、
うん、
残り50分別のことの癒しに使えます。
ダイエットとか何でもできますよね。婚活とかできますよね。恋人できるとかできないとかね。夫婦
だから。もう全部何でも対応できると思ってもらえれば。
対応できますよね。
はい。
何でも対応できると思いましたね。私も今、自分仕事のやつやってもらいましたけど。
逆に私、自分ができない案件が来るとね、燃えますね。それぐらい何でもできます。
どんな案件ができないとか難しいと思ったか聞きたくなったんですけど。
できないのは、私の代わりに何とかしてくださいですね。
え？私の代わりに何とかしてくれ的な感じですか？
私は自分の人生生きるのが嫌なので、何とかって、みたいな。
面白い。
だねーって言っちゃいます。
それ以外だと耐えてることできると。
はい。それ以外だったら何でもできます。
わー。ということなので、皆さんお悩みのなるある方は1万円で一応悩みが解決するかもしれません。川口優吾さんにアクセスしてみてください。あれはなんか長々とちょっとオーバーして、あの、飲み会の途中抜け出してきて、外で喋ってくださってきたっていう。
そうなんです
。すいませんでした。ありがとうございました。楽しかったです。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。聞いてくださって、はい、ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。